午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。今週も始まりました、午後3時のうららかラジオ。月曜日パーソナリティのクレハです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりのんびりとお届けしていきます。今日は何の日、記念日、変毎日何かの記念日ということで、本日7月の22日の記念日ご紹介していきたいと思いますよ。最初はこちら、大暑、大暑は季節の変わり目を表す二十四節気の一つで、定期法にて太陽系が、120度の時と定義されており、今年はですね7月22日に該当するそうです。快晴が続き、気温が日に日に上昇していく時期を迎え、一年のうちでも最も暑い時期が続くことからその名がついております。また西洋占星術では大暑となる日が獅子座の始まりとされているそうです。7月ですね、もう梅雨明け、この3連休が終わって梅雨明けするしたのかなっていう感じだとは思うんですけれども、なかなかねまだまだこうなんていうんですか、こういきなり降ったり止んだりとかがありますから、まあ夏っぽいですよね、そういう空が。まあなんかもっと昔はでかいでかと入道雲があって台風が来てまあって感じだったんですけど、最近はなんか嫌な曇り方してザーッと降ることが多いですけど、まあ今日はですね、一年の中で一番暑い日ということでね、そんな、しかもね、この放送しているお時間帯なんては、もう日が一番高い時期ぐらいですよね。2時、3時が一番やっぱり高いですから、外出てる人、まあ今日が晴れてるかどうかちょっとわからないんですけれども、晴れていたらちょっとね、危ないっていうか、もう本当にね、ぼーっとしてたら焼けちまうぜって感じなので、日傘とかね、暑さ対策しっかりして外出るようにねしてくださいね。そして他の記念日見ていきます。天ぷらの日、魚介類や野菜を食材にしている天ぷらは夏バテ予防にいいと考えていることから、その年の大暑と同日に記念日が設けられております。そうなんですね、揚げ物だからあんまりちょっと食べたいとは思わないんですけれども、夏と暑い日特にね、やっぱり夏バテ予防にいいからね、いいですね。ぜひ食べてみてください。下駄の日、下駄の寸法は七寸七分と表現され、7がよく使われることと、下駄で歩いた跡が関数字の22に見えることから、全国木製履物業界組合連合会が7月22日に記念日を制定しております。夏休みのイベントごとが増えてくる時期でもあり、浴衣に合わせて下駄を履く機会も増えることから、日本の伝統的な履物である下駄の良さを見直してもらい、より親しんでもらおうということが提唱されております。私は下駄はそんなに履く機会が今までないんですけれども、やっぱりまあね、浴衣とか着ると、まあ、下駄ではないか、草履っていうんですか、あれは、まあ、履いたりはしますけどね。でもサンダル、この鼻緒のところが痛くなっちゃうので、サンダルで代わりに履いちゃったりもしますけど、でも下駄のあのカツンカツンという音ですか、あのね、下駄の音とか言えば鬼太郎が出てくるんですけど、ゲゲゲの鬼太郎がね、カランコロンカンカンコロンみたいなあるじゃないですか、ああいう音がすごい好きで、下駄の音はすごく好きですね。なんかあれをうまく履けるようになりたい。なんか体幹とか鍛える人で一本下駄、あの下駄が2本じゃなくて、下駄の底がね2本じゃなくて1本下駄を履かれるっていう人もいたりすると聞いたこともありますけどね。なかなか日本のやっぱり素敵なね文化のお一つですから、下駄とかもね。 それこそこの時期だと本当に浴衣を着てる人をよく見かけるようになりましたね。お祭り帰りか、これからお祭りに向かうのか、はたまた全然関係ないけれど夏だから着てみようかしらと思っているのかなと思いながらもね、私も今年は着るかな、どうなんだろうな。なんかすごく便利な浴衣が今流行ってまして、まあ、女の子のものに限るのかもわからないんですけど、あの浴衣ってやっぱ一人で着るの難しいじゃないですか。こう着付けね覚えて、右が前だ左が前だって思いながら、でせっかくお家で綺麗に着たけど、なんだかんだ歩き回ってるうちに崩れてきちゃって、でも直せる場所もなかなかないし、直し方わかんなくなったらもうね脱ぐしかないし、でもそんなことはできないっていうので、なかなかね外に着てくような機会がなかなかなかったりもしますけど、で今のなんだろう、おばあちゃんとか、まあ、ギリお母さん世代ぐらいまではなんか着物の着付けをしてたりもするし、おばあちゃんぐらいだと着物とかが日常的に着てたりとかする年齢の方たちだったりもするから、だからね着付け全然できてるけど、なんか今の私たちの将来って着付けとかできなさそうだなと思うんですけど、まあ、ますますそれに拍車をかけてるような感じにはなってしまうんですけど、その流行ってるのがワンピース型、なんかセパレート型もあるんですけど、上下で分かれてるスカートと普通にトップスになってるっていう方もあるんですけど、便利だなと思ったのがツーウェイ型っていうので、あのワンピースの上になんか軽く羽織るだけで、その羽織も、まあ、右左合わせて、でこうクロスさせて、なんか紐で軽く結んで、でお腹のとこの帯だけはちゃんとやるみたいな、それで簡単にもう着物浴衣になるよっていうので、ワンピース型だからお手洗いとかそういうのも全然心配にならないし、まあ、多少着崩れても上のねそのトップスも結び直せばいいし、そうだから全身がぐちゃぐちゃってなることないからすごくいいなと思って、それを買おうか今すごく悩んでます。なんでかっていうと、そう夏にねまだライブに行くので、そういう時のね参戦服ね、女の子おしゃれしますから大変ですよ。もうでもそういう時にしか服買わなかったりするからね、推しに会うためだけに、まあ、デートに行くような気分で行ってますからそう本当にね、まあこの話もまたおいおいしようかな、推しの話はね。さあということで他の記念日軽く見ていきますよ。ワンピースの日、1997年平成9年7月22日、少年漫画雑誌週刊少年ジャンプ8月4日の号34号にて小田栄一郎の、漫画、小田栄一郎先生めっちゃ呼び捨て、漫画ワンピースの連載が始まったことにちなんで、版元となる株式会社集英社が記念日に制定しております。一つなぎの大秘宝をめぐる海賊たちの冒険ロマン物語は、キャラの特殊能力、バトルシーン、ギャグセンス、感動エピソードに加え、作り込まれた世界観、練り込まれた数々の伏線などなど、様々な視点から楽しめることも人気の一つとなっており、単行本第92巻の、最新巻かな、多分では違うな、92巻の巻数の時点で国内累計発行部数は日本漫画界最高記録となる3億8000万部を突破桁が違う3億です、累計が。で数々の記録を樹立し続けております。その人気は国内のみにとどまらず、海外約60カ国以上で翻訳版が出版されており、全世界累計発行部数はなんと5億万部を突破するなど圧倒的な人気を誇り、ギネスでもね、最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズとしてギネス記録にも登録されているそうです。ワンピースはねもう何でしょう、みんな通ってるでしょっていうぐらい、あとは ワンピース見てなくてもルフィぐらいは知ってるよねっていうぐらい本当に国民的、いや世界的な漫画でございますから。でもそのワンピースもそろそろもう終わるんでないかと言われておりますけど、そうなったらどうなるんだろうね。なんか今の、まあ、シチュエーションって言うとあれですけど、なんか漫画、連載漫画って割と 2,3 年で終わることが多くて、こういう長期連載がなかなかないなって思うんですよ。だからさ、なんだろう、まあなんかその読み続けてる人は別にいいんですけど、こうワンピースのために買ってたっていう人がいたらそれでごそっと離れちゃうわけだし、でその 2,3 年のクールでこう漫画が変わっていくっていうのは新人は出やすいけど、なんだろう、なんかこう共通の話題として話せる文化がなくなっていきそうだなって。ワンピースってさ、まあ実際親の世代からするともう親になってから連載始まったよねっていう感じかもしれないけど、それだけ長いからやっぱりね、長く愛されてる分もあって、子供とか大人とか関係なしで結構読んでる人も多いから、でそれもなんか本当にアニメ好きな人、漫画好きな人っていうだけの層じゃなくて国民的になってるっていうのがすごいよなーと思いますね。ナルトとかもそうですよね。あれは忍者とかがあるからやっぱ海外的にも人気だったし。でもなんかそれこそたまに私もあの原作のそのワンピースの方は途中までしか見たことないんですけど、漫画だったら本当に最初の頃だけで、アニメでももういつよっていうぐらい10年ぐらい前多分ね、うん、高校生、そうですね、中学生ぐらいか、だから本当に10年前ぐらいまでしか見てなかったんじゃないかっていう。ドレスローザとかなんかね、見てない人わかんないと思うけど、なんか脱獄のところ、なんかもうちょっとあんまよく覚えてないんですけど、マゼランとかそういうキャラが出てきてたんですけど、そこら辺までしかちゃんと見てなくて、巨人島かな、うん、巨人島ギリなんかかいつまんで見てたかなぐらいで、本当に最近なんか和の国でしたっけ、なんか最後の土地は和の国かわかんないですけど、なんかそういうところはもうもっぱらはてなですし、なんかよく街でルフィのおもちゃとか見かけるんですけど、なんかルフィが白くなってるみたいな最近のやつね、なんか全然わかんなくてなんですけど、まあ、だから見てないから全然話の内容わかんないんですけど、 YouTuber でドロピザさんっていう人たちのワンピースの解説、伏線は実はこうだったっていうのをすごく見漁っていて、だからちょっとなんか知ったつもりではいるんですけど、そう、でもなんか伏線って結構自分じゃ気づけないタイプなんですよ。そんな深く読んだりしなくって、こう語れる人ってすごいなって思うんですけど、この実はこの扉へのここにあの時の刀がとか、まあね、そんな覚えてないってっていうような、めちゃくちゃ好きなんだなっていうのがすごい伝わるんですけど、そうだからそういうなんか人の発見を面白いなって思いながら聞いてるんですけど、そうだから最新のワンピースを知らなくても楽しめるからすごいなって思うし、その伏線の巻き方、散らばり方、後付けなのかもしれないけど、でも最初からそうやって一巻からやってないと無理だよねみたいな、着地点はちゃんときっとこういう風なオチにしたいみたいなのは持って出発はきっとしてるだろうし、そう思うとすごいなと思いますね。ということで本日7月22日こんな感じでいろいろありましたが、どうしようかな、まあ、でも、うん、あと一つだけね、結構 大事なあのね、法律に関する記念日もあったので、まず、最後一つですね、著作権制度の日。これまで書籍だけに著作が認められていた版権法に代わり、1899年7月22日に、著作権法、過去旧名称ですね、が制定され、 著作権制度が、創設されたことにちなんで、記念日が設けられております。著作権の対象はですね、現行法では思想または感情を創作的に表現したものとされ、文芸、芸術、美術、音楽の範囲に属するものを指しておりますよということで、これはなかなかにね、今のこの SNS というね、無限のインターネットの海の中では守りきられてないんだなって思ってしまうんですけれども、なんか本当に心配になるのが心配になるのがっていうのもあれですけど、なんかあたかも自分がその作品をゼロから生み出したかのように、転載する人、例えば、映像とかをかいつまんで合わせて曲を後ろに乗っけてドヤみたいな感じで乗っける人とか、それをなんでしょうね、なんか良しとしすぎてる人がいてね、世の中、まあ確かそうやって映像編集の技量があるのは素晴らしいと思うし、その技術はね将来きっと役に立つよって思うんですけれども、いかんせん一度手を止めてごらんって、掴んでみてごらん、違法じゃないかなってすごく思いますね。それこそ私の周りだと、周りっていうのはその私が推している環境のね、周りグループを推している環境の周りだと CD をまだまだ買う文化が強いんですよ。こうまあそれこそまあ最近ちょっとずつ増えてきてますけど、あのサブスクアプリとかで気軽に聴けるようになってはないんです、全部のグループとかが。でそれこそ私が好きなウエストもそうですし、そうだから曲が聴きたかったら CD を買いましょうっていう感じなんですよ。でまあその CD ってやっぱりその彼らの活動の資源になる、資金か、資金になるし、あとは何でしょう、なんか一つの人気のバロメーターではないですけど指標になったりもするから、そこからこうブッキングされたり、いろいろね彼らのコンテンツが広がっていく可能性がある、わかりやすいところなんですけど、まあいろいろ何形態も出たりはするんです。 1,2,3 と通常版みたいな感じでね。でまあ全部を買えとは言わないさって思うんです、毎回本当に。ただ通常版だけでもさ、1枚手に取って、それがファンクラブ入ってる人数全員取れば、買えばねすごい数売れるはずなんだよなって思うんです。だけれどもなぜかそんな数いかない時もある、そのなんかファンクラブの人数に対していかない数字がとかっていうのは、なんでかなと思った時に、なんかまあ例えば A さんが CD を買いました。そしたらパソコンで、まあ、自分の携帯に取り込みます。そのファイルを、1個いくらですっていう感じで売ってたりするんですよ。とか、あとはこのパスワード入れたら保存できるよみたいな感じで、なんでしょう、無配、無料で配布する。で、そういうのに、まあ学生とかね、お金がない人が頼ってしまうのも、なんか、わからなくはないけど、わかってはいけないと思うんですよ。本当にそういうところとか取り締まってほしいなって思うし、なんかまあそれをね、サブスクがないからそうなっちゃうんだって言うんだったら、まあサブスクも解禁はしてほしいけれど、でもそうしちゃうとよりね CD 買わない人が増えちゃうし、まあダウンロード数でさ今なんか測ったりもするから、一概に昔のままとは言わないけれども、でも私は CD の文化がすごく好きですから、それこそレコードもねすごく、もうあの限られた曲しか聴けないあの良さがありますからね。そうだから、そういうものもねあるから、著作権というものは本当にね守っていただきたいと思うし、テレビのね映像とか画像とかを載せるのも著作権侵害だったりもするし、本当にねこと細かい著作権とか難しいと思いますけど、みんながやってるからいい、自分も許されるって思うスタンスはね勉強し直さないといけないよって思ったりするんですけど、 SNS とかはね自分がバズるためにどっかのね映像を切り抜いてきたり、それこそ悲しいのがさ、ライブの まあ、公演中とかも含めて撮影禁止とかなってるところも多いんですけど、まあね、一部演出で撮っていいよっていうアーティストさんもきっといると思うんですけど、そうじゃないアーティストさんをもう隠し撮りみたいな感じでしてこう載せてる。で、まあそれがね、回ってくるっていうことはいろんな人が本当に見てるってことなんだなと思っちゃうんですけど、自分だけがいい、許されるって思わないでほしいなーって。本当に著作権については本当にね、難しいと思いますけど、なんかもう少し整備しないと、今この SNS で気軽に拡散できてしまうから、みんながみんな、その元のコンテンツにお金を払わなくなっている。それが、なんか由々しき事態だなと、日々ね、エンタメを楽しむものとしては思ってますけど、もう自分が、それこそゲームのソシャゲとかでもさ、ガチャ回さないと、サーバー終了するとかよく言うじゃないですか。無料でなんか10個石プレゼントとかそういうのにばっかり、無課金税ばっかりがいるコンテンツだと収益が上げられないから、サービスを終了いたしますみたいな、早い段階でね。かと思えば重課金税が大量にいるようなサーバーとかだと、長く長くこうアプリが続いてたりもするから、そういった意味ではその現実も一緒だよなと思いながら、長く長く愛されてほしい、いろんなことをやってほしいと推しに願うのであれば、まず自分がその一つ、なんかね、全携帯買えとは言わないし、本当にCD を買いなさいとも言わないけれども、なんか何か一つね、直接推しにお金が届くような、フリマアプリとかもそうですよね。誰かが買って取り込んで、それを二次転売じゃないですけど、があるから、そういうので安く買って、まあ、自分の中で節約だし、いいと思うけど、たまにはね、一回くらいは買ってみようとかね、そういう人が、まあ CD に限らずよ、テレビとかも、誰かが上げてるからリアルタイムで見ないじゃなくて、ちょっと、早く帰って見てみようとか、そういうね、なんでしょう、大元のコンテンツを大事にしてほしいですね。映画館見に行くとか、そうしないとエンターテインメントはどんどんどんどんなくなっていってしまうよなってちょっと思いますね。まあそれこそね、いろいろ難しいですけれども、まあ私もちゃんと自分が全部守れてるかっていうと難しいかもしれないですしね。なんかどこまで許されてるのか、言葉の引用とかもそうですしね。SNS のアイコンとかもそうですけど。まあね、難しいなと思いますけど、今日もね、また改めて考えてみたいなと思います。ということで、あとちょっとがちょっと長く喋りすぎましたけれども、7月22日の記念日、こんな感じでございました。来週はどんな記念日があるのかお楽しみに。ということで、本日も16時までの1時間よろしくお願いいたします。さあ、ということで改めまして、月曜日の、パーソナリティ、クレハです。さあ、ということでここで1曲、本日のね、曲をかけていきたいんですけれども、先ほど、今日の記念日で話題に出ました、あの漫画から一曲かけたいと思います。北谷宏で、We Are! さあ、ということで、本日の一曲目は北谷宏で、We Are! でございました。さて、月曜日のうななかさんではテーマメールを大募集中。7月のテーマは夏祭りの思い出ということで、夏祭りこんなとこ、お祭りをお出かけしたよみたいなね、あればぜひぜひ送ってきてください。ということで、先週の放送で大阪でね、私今行ってるんだけれども、大阪のお祭り町だったから行けたら行くねみたいなお話したと思うんですけれども、一切行けませんでした。なんか土地勘やっぱりまだなくて、全然自分がその生活っていうか活動する範囲内と全然違うとこにあって、それに行ってしまうと宿に帰れないっていうことが起きてしまったので、ちょっと行けなくてね、残念だったんですけれども、それこそさっきも言いましたけれども、最近とかだと浴衣を着ている人が増えましたし、今日なんかも 今ね収録してるところなんですけれども、でもなんかこうお祭りの賑やかな音が聞こえたり、そうですね、テレビとかでも紹介があったりとか、本当にどんどんどんどん夏だなぁと思うようなことが増えてきておりますね。夏、そうですね、夏祭りの思い出、私は直近だと地元のやつをもう行って、でそこでお酒飲んだりっていうお話はねしたと思うんですけど、小さい頃はね、お面とか綿菓子とかそういう本当に土定番を欲しがってましたね。あとは本当に家の小さな公園で毎年やってるお祭りがあるんですけど、そこはなんかステージとかもあったりとかして、地元の人がね出たりとかで、ラムネ早飲み大会みたいなのがあって、もうその日飛び入り参加 OK みたいな感じなんですけど、私は参加しなかったんですけど、兄がね参加してて、小学生の頃もうむせまくってましたラムネがね、ね、炭酸きついからうわーって言って溺れてもう飲めてないこぼれてるみたいな感じでしたけど、なんかやっぱりお祭りってちょっと浮かれちゃうじゃないですか。こうなんかいつもとは違うこう楽しさというか、ね、食べ物がいっぱいで楽しいゲームもいっぱいあって、ね、友達と行くのか好きな人と行くのか一人で行くのか家族と行くのか分かりませんけれども、でもあの空間ってすごくいいなと思いますし、こうなんかいいなって思うのが、暑いんですよそういう時期って結構。で汗ベタベタで出たくないなって思うけど、なんかその肌にまとわりつく布の感覚さえも夏祭りって思うんですよね。浴衣とか着ると特にそういう、なんですか、熱が逃げていかないから、こう、なんか張り付くというか、なんか普通にパタパタできないじゃないですか。で、汗拭きするのもちょっと一苦労だし、なんかそういう、あの着物の中がぐちゃぐちゃに汗かいてるっていうのも、なんか、ねえ、夏だなーって思うし、私はちっちゃい頃ずっとジンベエ着たくて、まだ着たことないんですけど、姉が楽装ですごく羨ましくて、なんで女の子はこんななんかピタッとしないといけないんだって思ってて、でもまあ男の人の浴衣もすごく素敵だから同じなんですけど、着てほしいと思う願望あるんですけど、いや夏の浴衣は最高ですよやっぱり和装っていうのは無敵だと思ってるんで、洋装も好きなんですけど、やっぱり日本人だからなのか、和装を着ている男性はより5割増しぐらいでイケメンに見えますね。だから結構夏は好きですよ。あとはなんだろうな、何割増しかで見える服装は前も言ったけど、おまわりさんの制服あとはスーツですね。いやサラリーマン、夏のサラリーマンもいいですよ。あのワイシャツにスーツのズボンとか、あの片手に上着羽織、あのね、羽織かけてて暑そうにしてるっていうのも、ネクタイ緩んでてとか、もうザ・夏っていう格好がいいですね。T シャツ短パンとかよりもそういうちょっとかしこまった服というか、なんていうんですか、一個なんか装備してるような服が私は好きです。さあ、ということで、まあね、ちょっと話もそれましたけれども、まだまだ7月は続きます。来週までですかね。来週の放送が月7月最後になりますので、来週までは、夏祭りの思い出をテーマに募集いたします。多分ね、そこら辺近辺までにお祭り行く方、きっといると思います。巷では、もうね、夏休みに入っているそうなので、これからね、じゃんじゃんお祭り行く機会増えるかな、お出かけする機会増えると思うので、ぜひぜひ送ってきてください。お便りは、@fmu.co.jp もしくは、ハッシュタグらからじ、ハッシュタグ月曜のうららかさんをつけてポスト。 皆さんのメールや投稿をお待ちしております。ということで、お時間的に2曲目参りたいと思いますよ。本日はですね、先ほどのワンピースの曲もそうなんですけど、そちらを含めて夏に聴きたいアニソンっていう感じでちょっと選曲してみましたので、次は何の曲がかかるのかお楽しみに。本日の2曲目、がユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップです。お聴きください。ということで、本日の2曲目はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでございました。ここ3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしております。本日は月曜日担当のクレハです。この後午後4時まで引き続きお付き合いください。ということで、続いてはこちらの X を使ったこちらのコーナーです。うららかクエスチョン。ということで、前回の放送でお札新札についてお話をして、そしてそれにまつわる質問をね作ったんですけど、本当に申し訳ございません。またまたね、X の方で投げ忘れが本当に多くて、こうなんか企業アカウントだとあれなんですよ、何日後にポストみたいなのができるんですけど、いかんせん普通のアカウントのためできなくてっていうのは言い訳すぎますね。はい、ということで、またできなかったんですけれども、どっちのデザインが好き、新札旧札っていうものがねあって、私は旧札の方が、旧札っていうか今まで直近まで使ってたお札、本当に新札が何回見てもおもちゃにしか見えなくて、ちょっとドキドキしてます最近。なんかえへってなる、レジで渡されてもね。そうだから、ちょっとね、慣れるまですごい時間かかりそうと思いながら、でなんか意外とその 3D ホログラムのやつも本当かどうかわからないんですけど、 X でこう映像回ってきて、もう偽装できてるんですよ、えみたいな。だからそこが定かじゃないよ、フェイクニュースかもしれないけど、なんかその 3D の部分をなんていうんですか、なんかラミネートみたいなのでポコって取り出して、でなんか紙に貼ってて、えみたいな、もうパクられとるぜみたいな。だからもうね、こっちの技術も上がればあっちの技術も上がるんですよ。だからね、どうしようもないよ。まあ、ただの紙よりかはそういうなんか加工がね1個2個あった方がね、真似されなくていいとは思うんですけど、そうね、でももう少しなんかね、デザイン、なんか今のお札本当にグロ、なんか1000円、5000円、1万円でデザインの数字とか両面のね感じがバラバラすぎて、なんか気持ち悪い、持ってて。まだ持ったことないんですけど、まだまだ私の手元には届かないんですけれども、お仕事でね触るときになんか嫌だってなります。だから私は旧札が好きですかね。まあでもまたね、もう一周ちょっと今週頑張って絶対投げるので、それで聞いてみようかなと思いますので、皆さん新札旧札どっちが好きということで、まあ先週よりはお釣りでもらったよんっていう人も増えてるでしょうし、そう持ってみた感想だったり、実際ね生を見て、そうもしよかったら送ってみてください。ということで、今週もね X 使ってぜひぜひ投票ご協力お願いいたします。さあ、ということで最初のコーナーに参りたいと思います。最初のコーナーはこちら、あなたと私の豆知識。さあ、ということでやっていきたいと思いますよ。今日はね、どうしようかなーと思いまして。まあ、昨今本当に暑いじゃないですか。そして、まあ、熱中症にもなりやすいということで、熱中症のおすすめの対策方法と、あとはまあ夏休みに入ったということで、おすすめの避暑地なんかご紹介していきたらと思いますよ。まず、熱中症です。気温が高い状態が長く続くと発汗して水分や塩分やミネラルが失われてしまいます。また湿度が 高いと汗が発熱せずに熱が汗が蒸発せずに熱がこもったままの状態となり、体の中に熱が正常に放出されなくなっております。このような状態になることを熱中症と言います。熱中症と日射病、違いはあるのか。熱中症は高温多湿の環境下で体に起こる障害のことを障害の総称を指し、日射病は強い日光に長時間当たることで脱水症状や体温調節機能の低下が起こる病気です。つまり日射病は熱中症の一種であり、症状よりも身体的に悪い影響が出てしまった原因が直射日光であることに重点を置いたのが日射病です。だから今年は日射病になる人がすごく多いのかもしれないですね。日差し本当に強いので。さあ、そして熱中症の種類、これがね、大きな一つの括りということなんだ、見ていきたいと思います。一度、まあ、あれですね、自分たちで応急処置可能な軽症な熱中症の種類。熱失神、皮膚血管が拡張することによって血圧が低下し、脳の血流が少なくなり、めまい、立ちくらみ、失神などの症状が見られます。熱痙攣、高温多湿環境にいることで大量の汗をかき、水分不足、塩分不足になることが原因で筋肉痛、こむら返りなどの症状が見られます。2度、病院搬送が必要な中等症、熱疲労、1度の以上に水分、塩分が失われ、体が脱水症状になり、めまい、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感などの症状が見られます。3度、入院必要な重症、熱射病、高温多湿の環境で運動することによって体温が高くなり、まあ、40度以上ぐらいですね、になることで脳の体温調節を行う機能に異常が起こり、体温調節ができなくなった状態を指し、意識障害、手足の運動障害、高体温などの症状が見られます。さあ、このような状況にならないためには、1. 水分をこまめに取りましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分を取りましょう。特にスポーツドリンクなどの塩分や糖分を含んだ飲料は水分の吸収がスムーズにできる上に、汗で失われた塩分補給にもつながるのでおすすめ。塩分をよく取ろう。汗をかくと水分以外に塩分などの電解質が失われますので、毎日の食事を通して塩分補給をしましょう。塩飴などを使うと簡単に塩分補給ができますが、塩分の摂りすぎは高血圧などの病気の原因にもなるので適度な量にしましょう。3. しっかり寝ましょう。毎日しっかり寝ることで翌日の熱中症予防につながります。 4. 食事から予防しよう。特別な食事は必要ありません。3食バランスの良い食事をとることで、暑さに負けない丈夫な体作りをすることが重要です。他にも扇風機やエアコンを使って温度を下げたり、通気性の良い衣服を身につけるなどして、熱中症予防をしましょう。今年もね、本当に暑いので、皆さんぜひぜひ今のこの4つを、で簡単なのでぜひぜひ参考にしてみてください。ということで、避暑地ですね、おすすめのお出かけスポット、夏休み入ってどこ行こうかなって思っている方もいると思います。夏のね、日本の中でも涼しめなところのいろんなスポットをご紹介していきます。まずは北海道ですね。1つ目、洞爺湖。洞爺湖は温泉が有名ですが、数々のアクティビティが楽しめることでおすすめの避暑地です。カヌーやウォーターウォーク、ホーストレッキングなどアウトドアなものから、吹きガラス作り、バター作り、アイスクリーム作りといった手作業を体験できるものまで、好みに合わせた様々なアクティビティに参加できるのが醍醐味。そして北海道富良野。夏でも気温は18度から25度と同じ日本であることが信じられないくらい涼しい富良野。夏はちょうどラベンダーが見ごろを迎えるシーズンでもあり、満開のラベンダー畑を目当てに訪れる人も多い避暑地です。雄大な大自然が魅力なのは言うまでもなく、訪れるだけで心の底からリフレッシュすることができます。富良野には富良野ワインの工場があるので、お酒が好きな方は工場見学を申し込んでみるのもおすすめ。あと、続いて青森県十和田、ですね、青森県の国内の避暑地。 青森県も国内の一つとして外せません、十和田エリアと奥入瀬エリアの両方一緒に旅行するのがおすすめ。十和田エリアは定番のスポットの十和田湖、透明度の高い美しい、湖面、湖面が見られるほか、遊覧船でのんびりと過ごすこともでき、近くには温泉もありますよということで、あとは奥入瀬かな、は、渓流です。緑が濃い森の中に水の流れが作り出す白い線がかかる景色は絶景でとても神秘的です。続いて関東ですね。栃木県那須高原。栃木県の那須高原は都心から近い避暑地として人気です。都心から車で2時間ほど、新幹線なら1時間ちょこっとでアクセスできるので、夏休みはもちろん、週末にフラッと出かけるのもおすすめです。自然が豊かで、周りを囲む山々を眺めながらのんびり過ごすことができるほか、動物王国やハイランドパークのように子連れで楽しめるスポットも充実しています。また近くには温泉もたくさんあり、多くの美術館も集まっているので、しっぽりと大人のデートを楽しむにももってこい。そして神奈川県箱根。都内からのアクセスも良く、国内有数の温泉地としても知られている箱根。標高が高いので、神奈川県の他のエリアに比べても確実に涼しく、夏でも快適に観光を楽しむことができます。箱根は狭い範囲に多くの美術館が集結している、アート好きにはたまらないスポットで、ガラスの森美術館、彫刻の森美術館、ポーラー美術館をはじめとする美術館巡りを楽しむのもおすすめの過ごし方ということです。もちろん温泉に浸かってのんびり日頃の疲れを癒すのも至福のひとときです、ということで、まあまあまだまだいろいろありますね。あとは軽井沢、定番ですね。長野県軽井沢はもはや国内の避暑地殿堂入り。昔から多くの人が暑さを一時でも紛らわそうと足を運んできただけあって、その涼しさはお墨付きです。豊かな自然に囲まれたカフェで過ごす時間や、クーラーいらずの部屋で窓から入ってくる心地よい風に吹かれながら読書、お昼寝を楽しむなんていう優雅な過ごし方に憧れる人も多いと思います。鮮やかな緑だけでなく、およそ220もののショップが連ねる巨大アウトレットモールなど、意外とショッピング施設も充実している軽井沢。おしゃれな雑貨さんやレストランなども多く集まっている場所もある軽井沢。訪れた際にはぜひぜひそういったところにも行ってみてはいかがでしょうか、ということで、本当にいろいろ日本全国各地ございますので、もし気になった方はぜひ日本避暑地調べてみてください。ということで、本日の3曲目ここで流したいと思いますよ。本日の3曲目は湘南の風、グランブルです。お聴きください。ということで、本日の3曲目は、湘南の風でグランブルでございました。ということでね、喋りすぎたのでここら辺かなということで、そろそろエンディングの、ね、方に参りたいんですけれども、まあ、今週は夏に聴きたいアニメソングということでテーマでね、選曲してみましたが、次回はどんな曲がかかるのかお楽しみにということです。皆さんからの夏ソングのリクエストもお待ちしておりますよ。ということで、本日もお送りしてまいりました午後3時の裏アカラジオ。この番組は周波数 83MHz の石川ラレフームからお届けしておりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想などの普通お便りコーナーでのお便りはすべて小文字でクレハットマーク fmu.co.jp、 クレハの綴りは k-u-r-e-h-a です。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539 市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ、月曜日宛てに送ってきてくださいね。私クレハの放送は毎週月曜日午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりお届けしておりますよ。月曜日から金曜日まで毎日平日放送を行っておりますよ。ぜひ他の曜日もぜひ他の曜日も聞いてみてくださいね。詳しくは市川うらら FM で検索。 そしてこの番組はアーカイブ配信がございます。聞き逃してしまった方や過去の放送をもう一度聞きたいと思ってくださった方は、ここ3時のうららかラジオアーカイブで検索して聞いてみてください。月曜日の現在募集中のコーナーはこちら、おすすめの作品や感想を紹介、今日の一本、ちょっとした知識や好きなことを語ったり学んだりしていく、あなたと私の豆知識、最近のトレンドに最近の話題について話すトレンドトーク、その他のお便りや近況状況を報告するホット一息、そして千葉県のエトセトラ、千葉にまつわるあるあるや歴史など千葉県に関する何やかんやを話すコーナーです。皆さんからの千葉県情報をお待ちしております。もちろん皆さんの地元のエトセトラでも OK です。さらに番組公式 AX もございます。すべて小文字でアットマークうららか FM、 または午後3時のうららかラジオで検索してもらうと出てきますので、ぜひフォローしていろんな企画参加してみてください。また感想投稿する際にはハッシュタグらかラジ、月曜の感想にはハッシュタグ月曜のうららかさんとつけてつぶやいてくれると番組内でご紹介いたしますので、どしどしこちらも応募してみてください。さて月曜のうららかさんではテーマメールを大募集中。7月のテーマは夏祭りの思い出、こんなことしたよ、こんなとこ行ったよ、夏祭りはこれをよく食べるよ、ここのお祭り行ってみたいよ、行ってきたよ、ここが有名らしいよっていうような何でもかんでも OK です。もちろん夏祭りといってもそういった神社とか、ね、そういうお祭りだけじゃなく、この間お便りでいただいたようなさつまいもフェスとか、そういうところとか音楽フェスに行ったよっていうような夏のね祭典お祭りでも OK でございます。たくさんのお便りお待ちしております。ではここで少し早いですが午後3時のうららかラジオエンディング企画のお時間に参りたいと思います。今週はですね、きみちゃんからこんな質問が届いております。旅行の日程はきちんと決めたい、そのままに旅したいということで、以前ね私のこの番組内でもちょこっとお話しさせていただいてっていうようなあれではないですけど、あのねうららかクエスチョンのようなテーマでね、質問が来ておりますけれども、私はまあなんでしょう、まあいろいろ準備はすごくとろいんですけど、旅行ってなると誰かと行く前提なので、結構きっちりかっちりします。それこそまあその仮決め、絶対この通りに旅しなきゃいけないみたいな頭の固いことは言わないんですよね、なんですけど、なんか目的があっていくわけですから、まあ、そこに行きたいっていう理由だけだったら結構アバウトになっちゃうから、そこに行って何がしたいが結構決めたいなって思うので、こう何時の電車に乗るためにここに何時に集合で、その時は何分の電車に乗ってここまで行きますみたいな、そういう本当に乗る電車まで調べてリスト化というかしおりを簡単に作ったりはするんですよ。それこそこの間大阪行った時も友達と6時何分にここの駅集合ね、でこの電車乗ってここに行きます、新幹線はこの時間で乗るからこれまでにお弁当買ったりとか飲み物買ったりトイレ行ったりしようねっていうのを作って、じゃあいざ大阪着きました、でじゃあその日は何するってなると、その大阪がまあ基本的に大阪一泊二日って感じだったんですけど、二日間ともライブに行くから、まあ、午前中は結構自由で、午後はもうライブみっちりって感じだったんですよ。で午前中にこの時間帯でグッズのチケットがあるからグッズ買いに行きます、でそれが終わったらキャリーバッグがあるからホテルチェックインしに行こうか、でもグッズ何分で買えるか分かんないから、じゃあパターン2パターン用意しとくねっていうので、 A パターンがすぐに買えた場合で、 B パターンが結構ギリギリなんか時間かかってチェックインまでして、あともう荷物部屋に届く置いとけそうっていうような時間帯はどうするみたいな感じだったんですけど、結局なんか中間のような時間帯に終わっちゃって、早くもなければ遅くもないみたいな、なんか若干早いけど気持ちあともうちょっと待てば部屋まで行けるよっていうのだったから、 ホテルの人にお願いしてちょっとだけ早くお願いとか言ってくれたんです。あと10分ぐらい待ったら部屋入れますよって言ってくれたから、じゃあ部屋入りますって言って部屋入って、でライブ会場行ってライブ楽しんで、で夜は何食べようかって全然決めてなくて、もうそこからはフリーダムみたいな。で次の日は何時にどこどこで待ち合わせもあるからこうしようかしようかみたいなので、だからなんでしょう、いいとこ取りかな、きちんとは決めたい、先を一応見ときたいから、その先でその中進行していく中でのイレギュラーは全然 OK なんですけど、パターン1として提出はしておきたいかな。だからわりかしこう、まあこの質問で言うと旅行の日程はきちんと決めたい派。なんか修学旅行とかの癖なのか、しおり作りたいし、なんか自分がどういう行動をするかを把握しておきたいし、なんか何もない時間が嫌だ、なんか目的がなんかありたいっていうのがあるから、なんかそれこそ人と遊ぶのもそうで、なんかまあいざ二人で遊ぶってなった時に何もすることないと、どうしようどうしようどうしようどうしようどうする、どこでもいいとか言われたらすごく嫌だから、何個か目星ところつけといて、あそういえばこことかどうって言えるようにしときたいとか、ひどい時は下見まで行きますからね、近かったら絶対一回ちょっと楽しんでますだからなんかよく言われるのがデートのね、デートみたいって友達に遊びに行くとき、もう私がスムーズすぎてエスコートがそう言われたりとかするから、もう下見来たもんだってって言ったら、デートじゃんってねえ、そういうのもありますけど、そういうところでちょっと惹かれちゃうときもたまにありますけど、やりすぎって言われて、なんか初めてその例えばイルミネーション見に行こうって言って先に行っちゃうと感動が減っちゃうから、お昼に行ってそこの何でしょう路線までは下見するとか、あとは徒歩何分だなっていう地図をめっちゃガン見して道を覚えとくとか、目的地の中までは入らないけどそういうことやったりしてますね。そうだからそれぐらいね、惹かれるぐらい私は結構きっちりかっちり決めてから遊びに行きたいです。さあ、私クレハから SB パーソナリティことねの質問を参りたいと思います。先週の問題はこちら、5円玉と50円玉に穴が開いている理由は何でしょうか。1、見通しがいいので縁起がいいから。2、他の硬貨と見分けやすくするため。3、紐を通して持ち運ぶため。ことねの回答を聞きそびれてしまいましたが、正解発表いたします。正解は2の他の硬貨と見分けやすくするため。5円玉、50円玉に穴が開いている理由は他の硬貨と見分けやすくするためです。他にも偽造防止の狙いがあるとも言われておりますよ。さあ今週の質問はこちらです。夏の夜に扇風機を使って部屋の温度を効率よく下げたい。そんな時に扇風機を置く場所として最もいいのは次のうちどこでしょうか。ちょっと雑学っぽいですね。1、ベランダや窓の近く。2、部屋のドア付近。3、部屋の中心。いろいろね、風通しも考えて、ぜひぜひ考えてみてください。さて、次回は7月23日、明日ですね、火曜の15時から放送しております。私、クレハの担当は来週7月29日の担当、放送です。ぜひそちらも合わせてお願いいたします。さあということで、いよいよ夏休み皆さん始まっていろんなところお出かけしていくと思います。お出かけシーズン真っ只中、いろんな思い出ぜひぜひ送ってきてください。ということで本日のお相手は月曜日パーソナリティのクリハでした。また来週この時間にお会いしましょう。バイバーイ。